ですね、KBF ではですね、P4K と言いまして、祈り会が持たれています。週の火曜日の午後ですね、2時から持たれてるんですけども、プレイフォー神戸と言いまして、神戸のために祈るからスタートしたんですけども、それだけではなくて、KBF のメンバーや家族のために祈ると。そしてそこで祈られたことをリストにしてですね、メーリングリストにして、今度は送ってメンバーの人、 KBF の P4K のメンバーの人に送って祈ってもらうという、そういうシステムがあります。で、まあ、定期的にですね、週に1回そういう形で送られるんですけども、場合によってはこう緊急の祈りのリクエストというのは、そういうのもありますので、その都度ですね、それに応じて送られます。で、場合によってはそれが緊急が緊急ですので、何回も送られることがあるんですけども、それが多すぎるという、そういうクレームはまずありません。なぜならば、本当に皆さん祈るために登録されてですね、で、祈りの力を信じていらっしゃるからだと思います。で、最近ですね、祈りの課題として、やはり癒しの祈りという、そのリクエストは多いわけですね。で、本当に皆さんは祈りの力を信じてですね、何か起こった時にとか、本当に重い病とか、そういう、そのために祈りをですね、心合わせて、2、3人が心合わせて、こう地上で祈る時に主は働かれると信じてますので、その祈りのリクエストをするわけですね。そして実際に祈ってですね、去年1年前に祈って、その人が元気な姿ですね、活躍しているのを見ると、本当に祈りの力を見るわけです。そして励まされるわけなんですけども、また場合によっては継続的に忍耐を持って祈っていく必要がある場合もありますけども、どちらにしてもその癒しの祈りというのが、展開されていますですね。で、癒しというのがですね、癒しの賜物もそうですけども、その憐れみというものが必要なんですと。そしてそれは自分がこう経験してそれを得ることはできると、この間ロブもそのように、言ってたんですけども、以前はロブもそのいろんな癒しの祈りのリクエストを受けてですね、祈っていたと。癌のために祈ってくださいって祈ってたんですけども、何かこう自分自身の祈りが軽いもののように感じていたと。そして自分自身がその大腸癌というのを、経験してですね、そこから癒されて、その時に自分自身が本当に祈るそのなんか憐れみというものをなんか得てですね、そして祈る時にその力も上からいただけるような感じがしたという告白を聞きました。で、実際にそのロブが癒されてですね、生還してきた。その時に何回かその非常に難しいような状態の人たちがですね、癒されたというのを見ることができました。立て付けに見ることができたわけですね。その時に癒しの賜物というのは、何かこう自分自身がそれもいただいている人ですね、いただいている人は自分自身が何か大きな病気をした経験があるという方が多いと。それは憐れみというものをに関係しているんじゃないかと思います。で、神様自身もですね、本当に憐れみ深い方であるということを私は知っているんですけども、イエス様もそういう憐れみを本当にこういろんなところで与えられたわけですね。ですからイエス様の時代でも、本当に癒してほしい人はどう言ってやってきたかというと、ダビデの声を私を憐れんでくださいというふうにやってきました。そして神様も本当に憐れみ深い方で、御言葉一つ見てみたいと思いますけども、ルカの福音書の6章の36節ですね。
あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。
天のお父さんが憐れみ深いようにとあります。で、これは天のお父さんをですね、本当に深く知る必要があると思いますけども、どういうお方か、どういうご性格の方かと、 そのことを知ることによって、憐れみをいただくことができるのではないかなと。で、私の場合はですね、その病気をした経験と今までなかったわけなんですけども、まあ、怪我は多かったんですね。アルミサッシのガラスを突き破って手を切ったりですね。野球しながらアキレス腱切ったりです。とか、まあ、ヘルニアで座骨神経痛を患って寝込んでしまったとか、そういう、まあ、どちらかというと、もう整形外科的なものが多かったんですけども、そういうことで、まあ、言えば、ギブスの方とか、松葉杖の方の気持ちはわかるかなという、まあ、そういう、まあ、程度のものだったわけなんですけども、今年の夏からですね、自分自身がこう微熱が続くということでですね、まあ、いろいろ検査を念のためにしてみたんですけども、以前から、ね、平熱が低かったんですね。35とかね、場合によっては 34.5 とか、寒いという感じですね。で、まあ、そういうことで、まあ、春樹君が心配してですね、僕の誕生日に、体温を上げると健康になるという本をプレゼントしてくれてまして、でそれを読むとですね、まあ、筋トレして筋肉つけましょうとかですね、まあ、熱いお風呂に入りましょうとか、そういう書いてあるんですね。で 34.5 度というのはがんが一番広がりやすい温度、体温だそうなので、これはまずいなと思ったんですね。で読んでるうちにですね、34.5 度が37度近くなってきましてですね、読むだけでええんかなと一瞬思ってしまったんですけども、そんなことないやろうということでですね、ブドウの木クリニックの指導先生のところへ行きましてですね、平熱が上がってこれは喜ぶべきでしょうかとか言ってですね、言ったらそれは心配ですねとか言うことですね。でいろいろまあ検査してみましょうということ でいろんな血液検査しているうちにですね、甲状腺に問題があるんじゃないだろうかと、甲状腺機能難しいですね甲状腺機能亢進症というなんかそういう診断がされましてです。でもこれは熱とは関係がありませんと言われて、熱の問題は解決してなかったんですけども、で、まあ、その症状どういうことかなと、自分全然そういう自覚症状なかったもんで、その説明を見ていますとですね、主に心臓の活動が上がって頻脈になっていって、エネルギーの亢進により食欲増進当たってるなとかですね、発汗、イライラ、暑さに耐えられない、暑かったですね、抜け毛などの症状があると。あるんですね、これ。その他の症状として、動悸、不整脈、息切れ、吐き気、嘔吐、下痢。で、これ読んでると、なんかフラッとしてきましたんですね。あ、病気あったんやってみた感じですね。読まな、何もなかったんじゃないかなというような、そんなこともあったんですけども。まあ、実際は、そういう症状の方が、実は、KBF にも多くいらっしゃったということが分かりましてですね。先週の日曜日にも同じような病名を持っていらっしゃる方が、はじめまして言いながら、熊病院に行ってはるんですかとかですね、話が弾んでしまうというか、で、このタイミングというかですね、これはなぜなんだろうかなというのは、同じ体験を通してですね、共通の体験を通して、関係ができていくというか、それもその、若干哀れみに近いものがある、しんどいでしょうとか言うんですね、夏暑かったですねとかね、そういうようなことは言えるという、理解できる。何もなかったら、祈ってたら、そのうち治りますよって、すぐ軽いそういうものしか出なかったんじゃないかな、自分自身思うわけですね。それと、以前にですね、自分のその、リズムの感覚のことを申し上げたわけなんですけども、テンポが速い。朝一番速い言われましたね、今日もね。テンポが走る傾向がで、以前にも増して、出てきたという。実は私はブラスバンドでですね、昔はパーカッションやってました。ドラムやってたんですね。でその時は走るなんか言われたことなかったんです。でどちらとしても安定してる方の方だったんですけども、 KBF に来てからですね、ここ20年からこっちですね、走るで有名になってしまったんです。で喋るのも早いしですね、最近ではマッサージの研修行ってた時ですね、実際やってる時にですね、タバさん揉むテンポちょっと早いですね言われて、ここでもかとか思いながらですね人生全て走ってるんかなというな、そんな気持ちになってきてですね、どうすればいいんでしょうかというな。で実際音楽やってる人 特にあのドラムやってる人なんかですね、そのリズムをキープする、なんで逆にできるんかなと思うわけなんですけども、人間の心臓の鼓動というのはですね、一定してるらしいので、そのテンポをキープできると、らしいですね。ですから基本的には人はリズムを、テンポをキープできるということらしいんですけども。ていうか自分の場合は脳からのホルモンがこう今たくさん出ているので、臓器がフル回転している状態だと。アクセルフル回転というか。ですので、走っているんじゃないかな。ですので、走る、腹が減る、いらちになるとかです。そういうことを納得してですね。で、この、まあ、調整ができるとですね、テンポが安定するんじゃないだろうかと。で、ナナはそんなことないやろうとか言うんですけども。きっとそうやないかなと信じてですね、まあ、ここで宣言したいと思うんですけども。で、そういう意味でですね、まあ、副産物的にこう、まあ、病気が発見されて、まあ、感謝したいということを、まあ、そういうことを言いたかったわけなんですけども、で、自分がですね、まず教会に初めて行ったというのは、ちょっと話題変わってしまうんですけども、14歳の中2の時だったんですね。そしてその1年後に洗礼を受けましてですね、まあ、比較的早いかも分かりませんけども、早かったかも分かりませんけど、高校に行ってからですね、今度またその高校に、クラスにですね、クリスチャンの友達が何人かいましてですね、で、その先生にも2人ほどそのクリスチャンの先生いまして、あのミッションスクールじゃなかったんですけども、そこでクリスチャンの集まりが発生しました。そして、バイブルスタディとかですね、やってたんですね。で、昼休みには祈りの会とかやって、高校生集まってね、祈りの会してました、ね、昼休みに。で、誰も来ない、廊下の隅の方でね、してたら、たまに先生来たりなんかしてね、でタバコ吸うと違いますとか言いながらですね、そんなことをやってたんですね。で、今そういうことを思い出してですね、なぜかというと、この久しぶりにこの時計を変えてみたんですけども、この時計、73年式というか、38年前の時計で、こう、その中学2年の頃にですね、買ってもらった時計をして、ふと思い出したんですけども、私の、まあ、クリスチャン人生と同じ38年の成功のファイブスポーツなんですけども、まあ、Facebook にもちょっと思わず載せてしまったんですけども、その頃懐かしく思いながらですね、でその時にしていたバイブルスタディのその形をですね、今の、聖書学校ですね、KBF の。前半をそのバイブル聖書研究のその時間担当させてもらってるんですけども、そのやり方をちょっとこう、久しぶりにこう、やってみてですね、懐かしいなと思いながらですね、みんなが発言できるように、みんなでこう聖書を勉強できるような、そんな形をやってみたんですけども、約30年前のやり方をやってみて、非常にこうちょっとこう盛り上がったりして、自分自身も嬉しいなって思ったりしてるんですけども、そういう、まあ、それが経験があったわけなんです。その経験を通して、今の時にもう一度、こう、用いてみたいなと。そういうことだったんですけど、その時にですね、一番テーマのように、学んでいた御言葉が、この御言葉だったんですね。伝道者の書ですね。
伝道者の書12章1節。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また、何の喜びもないという年月が近づく前に。
このあなたの若い日にあなたの創造者を覚えましょうと。これは必ずしも若い時代というふうに考えるだけではないと思うんですね。ですから70を超えた方もがかりしないでほしいと思うんですけども、神様と出会った日がその人にとっては一番若い日ではないだろうかと思います。で、神様を知るのには早すぎることもなくて遅すぎることもないと思います。で、神様なしの人生というのは、いくつくところはこの何の喜びもないという、そういうところですってここソロモン言ってるんですけども、で、神様の知識がなくてですね、その人生が最終的には非常に虚しいものになってしまいますよということを言っています。で、まあ、年齢的に若い時にその神様に出会えるというのはすごい恵みだと思うんですけども、ここではですね、 神様のその福音を聞いたときに、また明日とかですね、また今度、次の機会にっていうふうに先送りしていてはいけませんよと。で、今が恵みの時なんですよとか、今が救いの日なんですと。ですので、神様のことを聞いたときに、チャンス、そのチャンスを生かすべきだと思いますね。ですから神様を、本当に誠の神様を信じる、知る必要がありますと。で、災いの日というのはどういうことかと。最終的には年を取ってしまって死んでしまうという、衰えていって死んでしまうという。で、一番大事なのは何かというと、永遠の時、それから先のことですね。永遠の時をどこで過ごすかということが大事なことではないかと思います。永遠の命か永遠の滅びかという選択が最終的にあるわけなんですね。ですからイエス様の十字架というのがその分岐点になってしまうと。信じてイエス様を信じて、単純に信じて救われるか、信じないで滅びの道を選んでしまうことになるのかということなんですね。で、この書いたソロモンですけど、ソロモンはですね、伝道の書の一章を見たときにですね、これが一章の一節から三節。
エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空。火の下でどんなにくろうくしても、それが人に何の益になろう、はい、
空の空ですね。これ時々空の空いう方がいらっしゃってですね、動きが分かんないなということで、それを思ってしまうだけで、なんかいろんな街歩いてて、駐車場見て秋行ってみた時に、ああ空やとかですね、空やとかって、そんなことを思ってしまった。そういうことを言いたいんじゃなくてですね、このソロモンが本当に非常に虚無感を感じるような、投げやりのような感じがする結論というかですね、そういうものを見てしまう。でソロモンはですね、その人生の中でこう経験を積んでですね、で非常にこう恵まれたというか、本当に富んだ王やったんですけども、でそれ自体を経験してですね、実際は虚しさを感じてしまったと。でここで語った言葉ですけども、ソロモンはどういう方かということをちょっと見てみたいと思うんですけども、まあ、エルサレムでの王、ダビデの子、二人目の子供だったんですね。それはソロモンで、で列王記にそのソロモンが、即位王様になった時に、夢でですね、神様が現れて、何でもこう願うものを与えようと言った時に、何が必要だという時にですね、ソロモンは知恵が欲しいと、国を治める知恵が欲しいと、で神様の知恵が欲しいんですと。その答えに神様は非常に喜ばれてですね、すべてのものを与えられたとあります。で例えばその知恵を与えられてですね、ここのその列王記、第一列王記のね、三章にあるんですけども、読めないんですけども、神様がその知恵を与えようという、その次の記事からですね、一つの裁判の様子が書かれています。時間ある方また読んでいただきたいと思いますけども、互いにその自分の実の子供と言って主張してですね、それを取り合うという、そういうシーンがあるんですけども、その母親に対するそのソロモンの取ったその、判断といいますか、それはですね、本当に実の息子は、母親はその子供を愛するがゆえに、子供に、危害が加わることを愛するがゆえにですね、避けたいと。ですからもうそのソロモンは言ったのは、この子を剣で半分に切って、でそれぞれ死なさいって言った時に、実の母親はそんなことしないでくださいって普通言いますね。それを見て本当の母親を、ソロモンは判断したと。そのような物語記事が書かれてるんですけども、その記事がですね、日本にも届きました。江戸時代にそれが王家の裁きの話に伝わっていったというふうに言われていますけども、それもそういう知恵を、与えられていたということを見ることができます。で、ソロモンはですね、王様でありながら、 自分を伝道者というふうに言いました。メッセンジャーというか。で、町に出て行ってですね、そして人々にその神様の道を伝えるという、そういう役をやりました。王様は普通はそういうことをしなかったみたいですね。それを見るとですね、将軍でありながら町に出て行ったという、さ、吉宗と思いますか。この場合は、ね、綱吉だと思う。五代将軍綱吉、非常に学問が好きであって、でその家臣にも教えた。脱線しましてすいません。でそのソロモンですね。そのソロモンがですね、行って、ちょっと動いてました。このさっきの十二章の一節読みましたけども、その続きでですね、私たちが人生その追っていく、置いていくというその姿を、イスラエルがこの冬の暗いそのような光景を描くことによってその人生をちょっとこう描いていますというのが2節からずっと続くんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。2節から6節まで。
太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、臼を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、イナゴはのろのろ歩き、風鳥木は花を開く。だが人の永遠の家へと歩いて行き、人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。
なぜ雑も
塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空
とあります。ちょっと分かりにくい部分もあるかも分かりませんけども、例えば3節でですね、家を守る者は震えとかですね、もう腕が震えてきますと、で力ある男たちというのは背骨がこう曲がってしまいます。窓から眺めている女の目は暗くなるというのは視力が衰えてくるという、そういう姿をずっとこう描写してるんですけども、本当に人はこう年を取っていくとだんだんと力がなくなってしまって、最終的には塵は元にあった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰ると。でも全ては空なんですと、言ってしまってますけども、次の11節ですね、希望の言葉があります。11節、
知恵ある者の言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ちつけられた釘のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた、
はい、11節ですね、うん、一人の羊飼いによって与えられたと書いてます。ソロモンのお父さんはダビデだったんですけども、ダビデも実際に羊を飼ってましたし、自分自身詩編でですね、23編みんな有名なご存知の、主は私の羊飼いですと、その羊飼いのことをダビデのことを思ったのか、また将来与えられるイエス・キリストのことをここで語っているのか、どちらかかと思いますけども、一人の羊飼いが与えられましたと書いてます。将来のことをここで、予言しているのかどうかと思いますけども、イエス様のその杖でですね、私たちは行くべき道をこう 導かれるんですよと、外れていたらこっちですというふうに羊飼いのように導いてくださいます。そういうイエス様が与えられますと書いています。そして12節では、これはソロモン自身のことを書いてますけども、
我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。
ソロモンは、伝道の書と、画家と箴言、箴言を書きました。ありがとう。それ以外にですね、真理の言葉をこう伝えていたらよかったんですけども、だんだんとそれ以外のことをもソロモン時間をこう使うようになっていったと。で、神様に命じられていること以外ですね、のこともこう やりたくなってしまった。で、関わっていってしまったと。で、学問が非常に好きだったので、知り尽くそうと頑張りすぎたと。そうしているうちに、ここで熱中すると体が疲れるということを悟ったと。それ今までもう私たちもそうだと思うんですけども、いろんなことに手を出してしまって、最終的には疲れてしまったと。ですから神様は何をしなさいっていうのかなというの、何が必要ですかということを、本当に、尋ねてですね、で選択していく必要があるんじゃないかなと思いますね。そしてソロモンもここが分岐点だったんですけども、真理を教えての言葉を教えたときはすごい喜びがあったんですけども、いろんなことやりすぎて疲れたから食うの食うっていう気持ちになってしまったみたいですね。でも最終的にこう真理をまた悟りました。13節、
結局のところもうすべてが聞かされているとことだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだ。
はい、神様を恐れること、これが知恵の始まりですって箴言でそれも言いました。恐れるという意味は、皆さんご存知のように、単に恐れるじゃなくて敬う、そういう深い意味がありますね。で、神様のその憐れみ深い神様というのを知ることも大事だと。そのことをも恐れる一つの、ファクターじゃないかなと思います。で、最終的には神様が全てのことを、いいことも悪いことも裁かれる方なんですよ。そういう意味では神様を恐れて、おののいて自分の信仰を守っていくべきと思いますね。で、ここで命令を守りなさいと。命令を守ること、何かこう響きとしてはちょっとしんどいものがあるかもわかりません。何かやっぱりこう旧約の神様かなって、そういう感じがしますけども、実際は命令を守ることは私たちの守りであってですね、ヨハネの第一ヨハネの5章の3節にあり、ヨハネでこう言ってます。
神を愛することは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。はい、
命令ということは人に重荷と感じる場合がありますけども、実際はそうじゃないんですと。神様によって作られたものとして、神様の言われること、命令を守ることは、そういう気持ちになっていく、願いが与えられていく、そして重荷ではなくて平安となっていくものなんですよと。そういうふうに感じているときに、その命令を守らない方がですね、心配事が増えていくと。で、重荷が増えていく、そしていろんな問題が発生していくということになっていく。それは経験からもそういうふうに感じていらっしゃる方も多いかもわかりません、ね、神様の命令を守るということは重荷ではなくて平安なんですよと、ここでお話が言っています。そのように神様のことをもっと知っていく、憐れみ深い神様を知っていく、そのことをしていきたいと今週思います。では祈りたいと思います。天の父なる神様、あなたは本当に憐れみ深い方で、私たち一人一人が本当に最高の人生を歩むことを願っていらっしゃることを感謝します。 あなたの憐れみによって私たちは本当に生かされて、で恵みによって、イエス・キリストの父親によって永遠の命もあなたが約束されていますことを感謝します。その道を歩むことができますように、あなたのことをもっと深く知ることができますように、知りたい思いが与えられますようにお願いします。今週の一週間の歩みもまたあなたと共に歩む歩みとしてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。